緊急性がない救急搬送では選定療養費が徴収されます。12月2日から県内全域で実施、救急医療体制を守るために。問い合わせ、茨城県医療政策課、電話 029-301-2689。 県内22の大規模病院に救急搬送された患者に緊急性が認められなかった場合は、紹介状のない初診にかかる選定療養費を徴収することになりました。救急車の適正利用を促し、重篤な救急患者の受け入れなど、大規模病院が本来の役割を果たせる救急体制を維持するため、県内全域で取り組みます。詳しくは、掲載の二次元コードから、茨城県ホームページをご確認ください。県内の救急搬送の状況。救急搬送が急増。令和5年は14万件超、過去最多。6割以上が一般病床数200床以上の大病院に集中。うち約半数は軽症患者。緊急性の低いケースも。緊急性が認められない場合って、軽い切り傷のみ、軽い擦り傷のみなど。運用開始、12月2日月曜日午前8時30分から。緊急時には迷わず119番、診断時に軽症でも救急車要請時の緊急性が認められる場合は、選定療養費は徴収されません。例えば熱中症、小児の熱性痙攣、転換発作などの場合は緊急性が認められます。命に関わるような緊急の場合は、これまで通りためらわずに救急車を呼んでください。救急車を呼ぶか迷ったら、茨城県救急電話相談にご相談ください。看護師などが応じます。24時間365日受付。大人救急電話相談、#7119。子ども救急電話相談、#8000。救急電話相談につながらない場合は、電話050-5445-2856へ。タツノコ育て、タツノコ市民インタビュー。4人目、龍ヶ崎一高書道部前部長、森下さくらさん。本号の表紙の題字は森下さん作です。なお、好評のタツノコ育てシリーズがリニューアル。市内出身の方のみでなく、市内で活躍するタツノコも紹介していきます。お楽しみに。高校生国際美術展で最高賞受賞。受賞を先生から聞いたときはびっくりして言葉が出なかったけど、とにかく嬉しかったです。はにかみながらそう話してくれたのは、龍ヶ崎一高3年、森下さくらさん。7月に、第25回高校生国際美術展書の部で最高賞キングズファウンデーションイギリス国王財団賞を受賞した。森下さんの作品は幕末の三筆と言われる貫那枢翁の左衆の序、選出や全体のリズムが高く評価された。憧れの先生に教わるために書道との出会いは5歳、書道教室に通っていた中学生の時に、たまたま新聞で一高書道部の顧問、大古光夫先生の記事を読み、この人に教わりたいと受験を決意。入学後すぐ書道部の門を叩いたそう。1年生の頃、うまく書けないのが悔しくて、先輩と2人で朝練を始めました。朝練を続けたのが今回の結果に効いていたらいいな、と森下さん。書道部では羊毛筆、羊毛の柔らかい筆と濃墨を使用。部員の個性やレベルに合わせ、大古先生が課題を出す。左衆の序には4月後半から取り組んだ。 書道室に来ると作品が机に積んであるんです。朝だけでなく昼休みも練習していたようで、たくさん書いたことが形になったんだと思います。大子先生も森下さんの努力には驚いていた。すべて出し切り次の夢へ。書道は書いていて楽しいと思えるところが好き。左修の序はあまり得意ではない行書で、最初は無理かもと。でも書いてみたら意外とリズムに乗れて楽しく書けましたと作品を振り返る。8月には第48回全国高等学校総合文化祭書道部門に茨城県代表メンバーとして参加し、特別賞も受賞した。別の夢があって、書道は大子先生に教わるので最後にしようと決めていました。今年で全て出し切りました、と満足そうな笑顔が印象的だった。受賞作品、左修の序の掛け軸の横に立って、メダルを首にかけ、賞状を抱え持つ笑顔の森下さくらさん。部活の様子、受賞作品、左修の序の全体。以上3枚の写真が掲載されています。なお、全文は掲載の二次元コードから、タツノコアクションホームページでご覧ください。ここまでの担当は、土屋雅子でした。